대학원 다 짱!
오케이!
さ、ハリクヨの日ですね。たっちゃん、おはようございます。
ああ、ハリクヨ、懐かしい言葉が出てきた。今、針使う人ほとんどいない。ね、それから和裁の裁縫所なんかもなくなってきちゃったよね。ああ、まあ、着物ってね、本当にあの着物の質自体も本当にいいものから河川とね、まあ一万円以下で買えるような着物でもその柄とかなんか洒落てんだよね。なんで濡れてもいいっちゅうのがいいよね、
あ
の
買える着物。
あれはなかなか今いいよ。で着物を着る文化っていうのはやっぱり成人式だけじゃなくてさ、ほらやっぱり着物ってのはいいよな、日本人の文化で。で今はね、皆さん若い人がね、顔が小さい世話でかい、似合うんだよ着物が。まあ、昔の似合うという感覚とは違うんだけど、あの帯の位置が高いもん、でやっぱりそれは違うんだよね。でまあこの2月でね、要は竹、梅、蘭、菊、これをね4つの君子、四君子っていうの知ってる、
はいはい、
うん、でこれは君子のように品があるってなんで、つまり風格があるって言うん で、まあ、竹、竹梅、蘭、それから菊だね、これ四君子って。でこの2月ってのは本当は寒い時期で、本当はすっごい寒いんで、この最寒のっての年の寒さ、最寒の三遊つってね、松竹梅っていうのが出たんだよね。
うん、
松茸梅ね。まあ松竹梅、松茸梅って言うと昔あのランクで5000円3000円1000円みたいなね松にしますか竹にしますか梅にしますかみたいなあったりね、上中下で。でもそれはあの日本の風情でね、その一つの日本美の、日本の美の意識の一つだと思うんだよね。で咲き誇る花に一抹のそのあれみを感じ、まあ、ひっそりと咲く中の美っていうんだけど、もう俺らね、まあそれこそもう俺の年齢だと10年どうかなっていう年齢になってるんだけどね、人生を終わるって、まあ寂しい話で、でもそれは必ず来るわけで、生あるも必ず滅すと。でそういう中でね、どれだけ長く生きたかっていうことも大切だし、それから美しいものとか汚いものを見てきたかっていうことも大切だし、いろんな体験をしてきたかっていうことだよね。でそこからにじみ出る、染み出る、それがあの風情だっていうふうに思うんだけどさ、風情とは何ぞやって言った時にね、で石川啄木っていう人が大好きでね、一躍の砂って、まあ昔は一握りの砂なんて呼んで、一躍の砂って、あれなんだっつったら、こう、砂をこう、ギュッと、手でギュッと砂を握った時にパラパラパラパラ落ちていっちゃうじゃんね。だからそれは世の儚さというか、虚しさというかって、だから啄木という人の人生、俺、石川啄木ってのよく知らないけど、なんか石川啄木の歌に、哀愁を感じるっていうかね、悲哀を感じるというかね、大好きなんだよね。で、その、まあ、俺が好きなのはね、頬に伝う涙、涙、のごわず。のごわずだぜ。要はその、のごわず、涙を、のごわずっていうのは何かってこう、ぬぐわずだよ、ぬぐわず。涙をぬぐわず。ねえ、そういう、まあ、そういう言葉がいいなって思うんだけどね。それとか、どこに働けど働けど、暮らし楽になるけどね。じっとって読めるって言うんだね。だから友が皆我より偉く見ゆる日を花を買い来て妻としたたむ、まあ要はみんなが出世しちゃったように考えて自分だけ取り残されたみたいっていう、まああんまりそう卑屈になるなよっていうところなんだけどねそう、あとはまあ大好きなっていうよりも、親と子の愛情っちゅうのかな、戯れに母を背負いてそのあまりカロキに泣きて散歩にわずってね、そうこれも語順だよね、プレバトの語順だよ語順、この戯れに母を背負いてそのあまりカロキに泣きて散歩にわず、その言葉のこの流れってのはいいなぁと思うんだよね。東海の小島の磯の白砂に我なき濡れてカニと戯れの、まあ、一人ぼっちで寂しいだろうなぁって思うんだけど、働き方改革っていうやつとね今絡めて考えてんだけどね、もう働き方改革っていうけどね、 もともと働き方改革っていうのは生活にゆとりを持てと人生を豊かにしなさいっていうところに主眼があるじゃんね。つまり目はどこにあるかちょっとね、人にあるわけだよね。で、先週話をしたその部下を育てろとか、要は部下に目を向けろっていうような話があってね、あの先週、でそういうことっていうのはね、要は人に目を向けなさい。あまりにも今電波の世界になっちゃってね、SNS というやつのいろんな誹謗中傷から、ツイッターにおけるトランプさんの、なんだアカウントまで削除だっていう、そのまたもう一つは今回のコロナで電話でのやり取りの、どことやり取りするのかって保健所、あれ感染してる人だから保健所が管轄するってことの法律がなってるもんだから保健所行っちゃってるんだけど、電話でのやり取りだもんだからね、どうしてもまあ要はその話と話をすることによって安心感もある、でも時間が取られる遅れる、結果としてたらい回しの状態が起きて、今日本の国の一つの欠陥が見えてきたような気がするんでね、台湾なんかきちっと簡単に行っちゃったっていうのは、あれ管理社会へ結びつくかもしれないけど、だからその全ての処理がコンピューターで早く処理ができる、だからまあ今日本ってのはそれが全く遅れてるなと思いつつも、でもそれがいいのかなって反面振り返って考えるんだよね。で、人との電話でやり取りっていうことは人の切迫感とか、あるいはその保健所の係員の対応によってはそれだけでもぐっと我慢できるような話をする方だっているはずなんで、逆に言えば忙しくてそんな長く聞いてられませんよっていうようなところがあったりするんだろうけど、まあその生活っていうのは自分の生き方、人生を豊かにっていうところが本来の働き方改革のはずなのに、ただ時間の短縮っていうところへ行ってるような気もするんだよね。まあ狭い経験の中なんだけどね、何時になったら帰りなさい、でもその何時になったら帰りなさい、義務として何時までやれとかっていう問題じゃねえのかなってすごい思うんだよね。働くってね、まあずっとはによって旗を楽にするわけでね、自分がここでちょっと気を利いたことやってやることによって A さん B さんが楽になるという働く、だからまあ働くという考え方ってあるわけで、だからその人のために何かをやる、つまり社員のために、部下のために、先輩のために、上司のために、いろんな考え方があるんだろうけど、やっぱり働き方っていうやつはその人にピシッとあったっていうやつはなかなか見つけにくいだよね。でも一生懸命その中で働いていくんだよね。まあ今苦しくてもね、我慢をしていれば必ず花の作品がやってくるよっていう、これは今でも俺は生きてると思うんだよ。なかなかね、その簡単に答えを得ちゃうもんだから、何度もパソコンで一丁でポポポってやれば答えが出てくると、知りたいこともすぐ出てくるもんだから、楽になっちゃって、考えるっていうことをしない、ものを見るということをしなくなっちゃう。でもね、本当に苦しみを覚えるとね、人の苦しさってのは分かる。つまり一番大切にしなきゃならない人っていうもの、そこに対する目がもう一回いくと思うんだよ。でもそれが今軽んじられていないかっていうね。だからその今俺たちは何を考えるかっていうと、機械に使われちゃいけない。だから前に言ったかもしれないけど、 AI っていうやつも人を超えるようなものを作っちゃいけないんで、人の手助けになる AI でなきゃダメ、 AI は利用技術でなきゃダメ。だからまあそういうところっていうのをもう一回国もみんなも見直さなきゃいけないんだよ。だからもう一個はね、あまりにもそのメディアっていうやつに流されてないかっていうことをもう一回みんな考える必要があるなと思うんだよね。確かにね、コロナっていうのは人に移したら特に老人が死んじゃうわけだから、その確率が多いわけだから、それはもうよくわかるんだけど、そういう中でそのじゃあなぜ自分はかかるのか、じゃあコロナにかかんないようにするにはどうしたらいいかって、結局は最後は自己責任だと思うんだよね。最後はだけど、その国としてはどういう方向とか方向性とか、こうした方がいい、あした方がいいとか、それを扱うメディアが違う方向に持ってっちゃうっていうのをすげえ感じるんだよね。不安だけを助長するような方、そういうことってやっぱりちゃんとみんな 右上の目を持ちてえなと思いつつ、あんまり調子に乗ったことやってるとまたかかるからさもうその辺は難しいんだけど、やっぱ自己責任っていうこともやっぱりもう一回見なきゃダメで、やっぱりあまりにも安易に成果するお金を得る時代が、さっき先週言った経営者格差の時代っていう時に日本がものすごい儲かっちゃって、まあ、バブルの崩壊の後だったんだけどさ、でそういう中でやっぱりお金というものに対して、つまり金があれば全て OK だみたいなことになっちゃう、それは違うよってことをもう一回見極める必要があるかなって、なちょっと難しい話で、この頃暗いもんだからな、ついついこっちもついつい難しい話になっちゃうけど、まあ、そんなことだね。